説教は悪霊追放と題しまして榎本牧師です。おはようございます。お祈りにもありましたが、先週は創立66周年記念の礼拝を共に守ることができました。私たちの教会で、礼拝の充実ということを願ってですね、礼拝が100人だということで、すると掲げていっていたんですが、近年こう少し減ってきてて、これ困ったなと思って、100人になるまでやめるのなんて言われてるんで、これ困ったなと思ってたんですが、先週ですね、このちょうど100人、まあその双葉ちゃんの赤ちゃんも入れてですけども、ちょうど100人だった。ああ、これでやめていいんだなと、感謝の礼拝ができました。ありがとうございます。福音は神様が私と関係を結んでくださったという事実から始まります。どんなに素晴らしいことであったとしても、それが自分と関係のないところであれば福音にはなりません。本来無関係の存在であるはずの自分がキリストの救い、贖いによって罪許されて神様の民とされた、ここに福音の本質、喜びがあります。私たちはこの知らないところでですね、知らないところで本来は私など害のはずなのに、知らないところでこの神様の救いに預かっている、私たちの気がつかないところで神様が働いておられるということが本当にあるし、それを認めないわけにはいけない。私の目が届くところとか、あるいは私の意識のあるところという、そういうことを超えてですね、神様が私たちに望んでくださったがゆえに、本当に異邦人の私たちであり、この本当に神様の救いなんかと無縁のものが、こうして共に主の福音に関わらせていただき、神の民とされているということを本当に喜ぶものであります。でルカによる福音書はこのずっと学んでおりますが、4章14節から9章の50節まで、この4章の14節から9章の50節までが一つの塊になっている。でこの今日はその途中なんですけれども、それはこのイエス様がガリラヤの伝道にあたられた、でサタンの誘惑をこの退けた後、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られたと14節にあります。そして各地で神の国の福音を語り、この病んでいる人たちを癒し、悪霊を追放し、多くの伝道活動をされた。そしてガリラヤ地方全体にイエス様の噂は広まったのであります。ルカによる福音書はこの伝道のガリラヤ伝道の終わりにあたりですね、このように書いています。弟子のグループに属さない人たちがイエスの名を使って進めている悪霊追放の活動っていうのがある。9章の49節がこのように書かれております。ちょっと見てみますと、そこでヨハネが言った、先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちは一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた、やめさせてはならない。あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのであると言って、イエスの集団とは違う知らないところでイエス様の宣教活動をなされている。しかもイエスの名によって悪霊追放なんかがなされているから、 やめさせようとしたんだと。そしたらイエス様はやめさせようとするんだと。それも神様の尊い技だから。そういうふうにこの弟子のことをこの諭しておられます。このイエスの集団のに属さない人ですね。イエスの伝道のいわゆるイエスの弟子でない人の働きですよ。その人がどういう人なのか、そういうことはここには書かれていない。このそのイエスとどういう関係でですね、どういうふうに結びついてイエスの名によって悪霊追放の技をしているのかということはこのわからないわけであります。しかしイエスの活動が弟子たちの預かり知らないところまでに及んでいる。弟子たちの集団以外のところでイエス様の宣教がなされている。そして今日ですね、学ぶ記事がそのイエスの知らないところにおける宣教というものと関係があるんではないかというふうに思うのであります。さて今日読んでいただきましたルカによる福音書8章のこの26節からでありますが、その前の8章は婦人たちの奉仕、種まきの例え、灯火の例え、家族に対する母や兄弟に対する態度、嵐を鎮めた衆などの記事がありますが、この8章の記事は一貫してですね、弟子たちをイエスの宣教活動に派遣するに先立って、まあ、その心構えといいますか、イエスが宣教なさることのこの教育というものをここでしようとしている、いわゆる実地教育の意味を持たせているのがこの8章だと言われます。いろいろなことを通してですね、婦人たちの奉仕や種まきの例えや灯火の例えや家族に対する態度とか嵐を鎮めた出来事などを通してですね、弟子たちがこれから宣教するにあたってどういう心がけでしなきゃならないかということを教えている内容です。そして主イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと提案された。そして向こう岸へ渡ろうとして船に乗って大嵐にあって、弟子たちは恐れ不安の中で主に助けを求め、そして助けていただく。で今日の記事になるわけです。今日の記事のこの、ヨハネの8章の26節からで、ありますが、大体大まかに言ってこのようなことになります。一人の人がいた、ゲラサというところですけれども、人々から見捨てられて悪霊に憑かれて墓場を生活の場としていた。気が狂って人に迷惑かけるから繋いでおいても鎖をちぎって、そして暴れ回る裸で、そしてみんなに迷惑をかける。彼らはその人を墓場に追いやってですね、そしてみんなに迷惑をかからないようにというふうに考えていたのだと思います。イエス様は向こう岸に渡ろうと言われた、その向こう岸はですね、ゲラサというところですが、これは単なる地理的な意味にとどまらず、広く伝道の本質に関わる内容を含んでいると思います。向こう岸っていうのは すなわちユダヤ教の以外のところ、異邦人のところなんです。ゲラサっていうのは信仰をまだ知らない人たち、そういうところに行こうとイエス様は弟子たちを連れて行ったのです。一行がゲラサの地に着いた時、この一人の人がこのいた悪霊に疲れたこの人がイエスと出会って悪霊を追放していただく、まあいろんな事情があったけども、イエス様はその悪霊にこの豚の中に入れと言われたら、豚の中に入ってですね、豚が狂って崖からなだれ落ちて多くの豚が死んでしまったということです。町の人たちはその様子を見て驚いて恐ろしくなって、ついにイエスをこの町から出て行ってくれるようにと頼んだというのです。一人の人が正気になって癒されて回復したら喜んだらいいんだけれども、豚がいなくなった、豚が狂ったっていうようなことや、自分たちの計り知れないことが起こったということに対して彼らは驚き、また恐れたのでしょう。この町から出て行ってもらいたいとゲラサの人々が言うもんだから、イエス様は船に乗って帰ろうとされました。そうかって言って帰ろうとされた。もう怒っていないっていうか、なんでだとかで議論しないで帰ってくれたら、そうかって帰る。するとですね、そこにこの悪霊に取り憑かれた人がイエスによって癒されたわけですね。癒されたその人がこの私はこのお供したいとしきりに願ったというんです。お供したい、弟子にしてくださいと言ってこのしきりに願った。しかしイエス様は彼にですね、自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいと、従うことを許されなかったんです。先ほどから申し上げているように、ルカによる福音書の4章のこの14節から9章の50節まではガリラへの伝道しようということ、そして弟子たちをそれに対して訓練しようとすることが記事です。特に8章はその弟子たちを派遣するにあたっての実地教育をしようとしている。ただですね、この26節から39節の記事の中には弟子の話は一言も出てこないんです。弟子が一緒についていって向こう岸へ渡ろうと言って弟子たちは行ってんだけども、そこにいるゲラサの人と悪霊とか悪霊に疲れた人は出てくるんだけども、弟子は一人も何にも出てこないんです。で、ルカによる福音書の記者はですね、この記事をなぜここにこういう形で載せているのか、そして私が思うのは、先ほど申しました9章の49節まで飛ぶとですね、イエスの知らない人たちがこの悪霊を追い出している、先生お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたと言っているんです。すなわち異邦の地でですね、俺の知らないところでイエス様の名前を使って一生懸命伝道している人があれ止め出さなあかんと言っているんです。この人とですよ、この人とイエスにここで癒されて、お前ふるさとを帰れ、ふるさと家に帰れと、帰って神様がしてくれたことをことごとくみんなに知らせろって言われてイエスに追い返された人と、この9章のこの知らない人と私は関係があると思うんです。弟子たちは預かり知らない、この26章から39 39節までには弟子の話一言も出てこないんです。8章の中で。で、ルカによる人はここをわざわざこういう形で置いて、イエス様がそのゲラサの地にこの留めておいて、イエス様がガリラヤに帰っていこうとするが、ついてくるなって言って追い返している。その追い返されたこの悪霊に疲れた一人の男、その人は自分にしてくださったことをことごとく町の中に言い広めたということで、今日の記事を終わってます。ことごとく言い広めた。私はこの記事を読みながらですね、私たちがこうして神様に救われ選ばれ、キリストに結びつけられているのは、それはこういう人たちの働きによるんじゃないかと思うんです。知らない人、私のようなものが選ばれてはならないにもかかわらず、神様の前に結びつけられ招き入れられているということには、このイエス様がお前のそこへ行って証の生活をしなさいと言われた、そしてそのことを忠実にしていたこの男たちの働きによって、私たちが救いへと導かれているのではないかと思うのであります。ここにイエスの知らない、イエスの弟子たちの知らないところでイエスの名による悪霊追放がなされていた活動を結びつくものがある。そしてそれを意図的にこのルカによる福音書はこの26章から39節までをここに挿入し、ゲラサの出来事としてここに入れている。さて、私たちは自分の生活の中に神様の福音を本当に根付かさせているだろうかと私自身反省させられる。家に帰りなさい、そして神様がしてくださっていることを報告しなさいということ、そして報告している人たちのその話に耳を傾けること、そのことっていうのはとっても重要なことだと思うのです。イエスの集団ではないけれども、集団の外にいながらキリストを証ししている人がいるんだ。教会の中で私たちがこうして礼拝をするということはとっても大事で恵みです。しかし教会の外でキリストを証ししている人が、ここから家に帰ってしている人がいる。そしてその人たちがしている技はイエス様が祝福された技なんだと思うのであります。今日世の中に大変いろいろなさまざまな課題があり、悩みが山積しています。そういう中に出て行って、そういうところに戻って、悪霊追放、キリストの宣教の技に、キリストの証の生活に一生懸命しておられる方々がいるんだと思うんです。そしてそういう働きを我々は出会い、そしてそういう働きへと教会がまたこの宣教の範囲といいますか、向こう岸に広がっていく。これはこの使徒行伝を学ぶと、異邦人伝道、ユダヤ人以外の人たちにキリストを伝える働きというものが、この今日の記事が布石になって、異邦人伝道が進められた、考えられます。私たちもまた今日ですね、この異邦の地で宣教に携わり、また宣教の技に加えられているわけですけれども、そのことをイエス様が本当に祝福され、 また私たちの家庭や職場や社会において福音が明かしされることを大きな使命として課題として共に励んでいきたいのだと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日こうして愛する兄弟姉妹と共に宣教の技、また尊い礼拝の技に参加させていただいていることを感謝いたします。今日さまざまな病や痛みが世界中にあります。そうした中にあって主と共にその置かれたところにおいて宣教活動に加えられていくことのできるように助けてください。この小さなお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。